皆さんと一緒に第一テサロニケ1章の90を共に学んでいますけれども、今日はテサロニケの10節を皆さんと共に学びましょう。今日で終わりです。私たちがどのようにあなた方に受け入れられたか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになり、また神が死者の中から蘇らなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか、それらのことは他の人々が言い広めているのです。先々週は私たちが偶像から神に立ち返ったということを学びましたね。皆さんとこう共に学ぶ中にあっては、まあ皆さん多くの方がクリスチャンですので、皆さんに向けてその偶像とは何かということについて創世記の3章が学びましたけれども、実際このテサロニケの教会というのは、テサロニケの町は非常に偶像が盛んな町でしたから、彼らはその偶像礼拝から神に立ち返ったわけですよね。神のみが神であるという、そのことについて学びました。そして先週は生ける誠の神に仕えるようになり、生ける誠の神に仕えると、この仕えるというのは奴隷として仕えるということが意味としてあるということを学びましたね。ドゥーロスが使われていると。ですから彼らは偶像から神に立ち返ったわけだけでなく、生ける誠の神に仕えるようになった、神の所有とされた、私たちもそうですよね。神の所有とされた、神のものとなった、主イエスキリストの血によって私たちは買い取られて神のものとなった。だからこそ私たちは神のものとして使えるわけです。さあ、この2つがテサロニケのクリスチャンたちが非常に言い広められて、彼らが証しをして神の栄光を表していった姿です。そして今日は3つ目に、彼らはクリスチャンとしてどういうふうに歩んで人々に証しをしていったか、私たちはどのようにクリスチャンとして歩むべきか、このテサロニケの教会から学ぶことができるか、それはイエスを待ち望むということです。イエスを待ち望む。今日は第2、私たちに与えられた2つの希望っていう題をさせていただきました。今まで題なかったですよね。なんか知らないけど題つけて、題あるんだって今日言われたんですけどその題をつけたんですけども、私たちに2つの希望。1つ目はこの10節に書いてあるように、また神が死者の中からよみがえられなさった御子ってあります。よみがえられなさった御子ですから、私たちの1つ目の希望は主イエスキリストが蘇った御子であるということですね。つまり死んで終わりではなかったということです。私たちはの信じているイエスキリストは十字架かかってそれで死んで終わりではなかったですよね。蘇って今確かに生きておられるということです。よく家族とかを亡くした方がおっしゃいますでしょ。今父はとか今彼は死んでしまったけども、でも今私の心の中で生き続けてるんですって、ね、気持ちはすごくよく分かるんですけども、私たちが希望を抱いている主イエスキリストは私の心の中でただ単に生き続けてるだけのキリストではないんです。実際によみがえって今も実際に生きておられる神である。そう生きておられる誠の神が私たちと共におられるということです。それが私たちの一つ目の希望です。二つ目の希望はそのイエスが再び来られるということです。やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったんですって。この十節を見ると、私たちは待ち望んでるんだと、御子が天から来られるのを待ち望んでるんやと。じゃあその御子ってのはどういうことかっていうと、死から蘇られた方であり、私たちを御怒りから救い出してくださるイエスだって、この二つのポイントなんですね。そしてこの蘇られて今も生きておられるイエスキリスト、そしてやがて私たちを迎えに来てくださるイエスキリスト、私たちはこの2つが私たちにとっては希望であり、今日なんでこの話をするかっていうと、ぜひ皆さんに今日帰られてからこの1週間過ごされるときに、毎日毎日いつもその1日の中にあって、この今も生きておられるイエスキリストとやがて来られるイエスキリストを覚えて歩んでほしいということなんですよね。ぜひそうなる、そのように私たちチャレンジされるようにと思って、この1週間祈りつつメッセージの準備をしてまいりました。さあ早速見ていきましょう。今日いっぱい聖書の箇所あるでしょ。でただ単に読むだけなんで 大丈夫って第一礼拝で言ってたんですけど、うん、すごい時間使ったんで、ちょっと前半ピッチ上げていきますね。まず一つ目に、イエスの復活ということです。イエスの復活で、なんでこんなにいっぱい、御言葉を挙げたかというと、まあ、いっぱいそのイエスの復活とか蘇りのことについてね、学んでたんですけども、ある時こうふとこう弟子たちどうだったんだろうと思って、弟子たちが主イエスキリストを十字架にかかって蘇られた時にどんなだったんだろうと思って、ざーっと四福音書ね、マタイとヨハネ、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの四福音書を比べながら読んでたんですね。そしたらあーって、弟子たちがイエスキリストを十字架にかかった時知ってたけど、あ、こうだったんだと思って、そして知ってたけどもそうかと思って、弟子たちってイエスキリストが蘇られたことをなかなか信じなかったのねって、四福音書比べるとね。そしてイエスキリストが蘇られたことを確かに彼らが知ったときに、あ、こんなに変わっていったんだねということを知ることができて、すごくこう教えられたので、今日ちょっと御言葉を見ながら、イエスキリストが蘇られたとき弟子たちがね、どんなだったか、でそのこと姿を通して私たちもそうイエスキリストの蘇り、生きとられるイエスキリストを信じる、いつも常に覚えておくということが、どれだけ私たちの信仰を支えるかということについて一緒に見ていきたいと思います。さあ、マルコの16章の10節、それからヨハネの20章の19節書いてありますよね。まず私たちはこのイエスの復活を覚えるときに、私たちはこのイエスキリストが復活することを知っていることによって、私たちは信仰の確証を得るということなんですね。この弟子たちがそうであったように、このマルコの16章の10節、彼らは嘆き悲しんで泣いていたって、ヨハネ20章19節、ユダヤ人を恐れて戸を閉めてあったって書いてありますけど、彼らがイエス・キリストが十字架にかかって死なれた時に彼らが取ってた態度はこれだったんですよね。大の男は嘆き悲しんで泣いてたわけです。ユダヤ人を恐れて戸を閉めて隠れてたわけです。その時に覚えとかなければいけないことっていうのは、イエス・キリストは弟子たちにちゃんと十字架とよみがえりを語ってたんですよね。このマタイの16章21節に書いてあるように、その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って、長老、祭司長、立法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。これマタイの16章でしょ。だからまあ確かに主イエス・キリストの交渉外の後半かもしれないけども、イエス・キリストを明確に教えてたんですよね、弟子たちに。時間かかって死んで3日目によみがえるってことで、でも彼らは理解しなかったって。このヨハネ20章の9節に、彼らはイエスが死の中からよみがえられなければならないという聖書をまだ理解していなかったのである。これヨハネの20章でしょ。これどのシーンかというと、女性たちがイエスの墓が墓からだっていうことを見つけて知らせに来るわけですよね。そしたらペテロとヨハネがブワーッと走っていくでしょ。そして空の墓見て彼らびっくりするわけです。で教えられてたわけですよ、イエス・キリストは10年かかって3日後によみがえるって。それなのに彼らびっくりするわけです。なんで墓が空なんだって、どういうことやこれって、誰が持っていったんや死の体をって、ちんぷんかんぷんでしょ。でもヨハネが自分で言ってるんです。あの時に走っていたのはペテロとヨハネでしょ。これヨハネの福音書でしょ。ヨハネが自分で言ってるんです。彼らはイエスが死ぬのかがよみがえられなければならないという聖書をまだ理解しなかったって自分で告白してるんですよね。理解しなかったあの時って。これね、レジュメないですけども、女性たちもそうだったんです。女性たちも墓に行った時に空だったでしょ。その時に誰が死の体を持っていったんでしょうって女性たちは泣いたわけですよ。主はどこに行ったんでしょう。そのルカによる福音書24章に書いてあるんですけどね、天使たちが2人女性のそばに立って彼らに言うわけです。ここにはおられません、よみがえられたのです。またガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され十字架につけられ3日目によみがえられなければならないと言われたでしょう。イエス様は言われてたんです。必ず罪人らの手に引き渡され十字架につけられ3日目によみがえられなければならないって。でそこで初めて女性たちは天使のそういう声を聞いて、ああそうだって、 女たちはイエスの御言葉をそこで思い出したわけです。ルカの福音書24章の6節が書いてあります。そのルカの福音書24章のところからも続けてこのように書いてます。エマオの途上、皆さんご存知ですよね。エルサレムから近くにあるエマオのところに向かって弟子たちが2人が歩いてたわけです。そのうちの1人はクレオパという弟子です。彼らが歩いているときに主イエスキリストが、復活された主イエスキリストね、栄光の体もたらした主イエスキリストが後ろからバーッと追いかけてきたわけです。そしたらその弟子たち2人は何を話したかというと、主イエスキリストの十字架のことについて話したわけでしょ。でイエス様が何の話してんのって言ったときに、あなた知らないの、エルサレムにいたときに、ってイエスキリストの話だよって言って話をしてるわけです。その時にイエスキリストがおっしゃったこと、このルカの福音書24章25節、するとイエスが言われた、ああ愚かな人たち、預言者たちの言った全てを信じない心の鈍い人たち。そうやってイエスキリストは嘆きながら、ルカの24章27節、それからイエスはモーセ及び全ての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。ほら詩編に書いてあるでしょって、詩編の16編でダビデが預言してたでしょって、私が必ず蘇るって、イザヤ書に書いてあるでしょって、私10時間かかるって、それ全部教えてたでしょって、でそれをもう一回イエスキリストが彼らも教えたわけですよね。で彼らはそれを聞いた時に霊が燃えてきたわけです。心が燃えてきて、ああそうだったって、イエス様そうだったって、旧約からずっと神様が予言されてたんだって。そしてもうすぐ夕方になった時にイエスキリストを引き止めるわけですよね。一緒に泊まりませんかって。その時までまだ弟子たちはイエスが主イエスだって思ってなかったわけです。分からなかったわけです。ルカに書いてあるけど、二人の目は遮られてたって書いてますからね。そして主イエスキリストが彼らと一緒に食卓についてパンを裂いて彼らにそのパンを渡された時に、初めて彼らの目が開かれイエスだって分かったって。さあ女性たちもあんだけ話を聞いてたのに、空の墓を見て、あイエス様よみがえられたって思わなかったわけでしょ。ペテロとヨハネも思わなかったわけでしょ。そしてエマの途上にあったクレオパたちも分からなかったわけでしょ。11人の弟子たちはそうどうだったでしょう。彼らもイエス・キリストがよみがえられたって、私たちイエス・キリストと会ったよって女性たちが言っても、クレオパたちが証言しても、でペテロとヨハネが、うん確かに墓は空だったよって言ってても、彼らは結びついてないわけです。イエス・キリストがよみがえったって。だから弟子たちがいた部屋にね、イエス・キリストが入ってこられた時に彼らびっくりしたわけです。なんでびっくりしたと思います？幽霊やと思ったんです、イエス・キリストのこと。この次6章、ルカの24章37節に、彼らは驚きを恐れて霊を見てるんだなと思ったって。信じられます？イエス様ちゃんと教えてたんですよ。でもイエス様見たっていう人がいるんですよ、弟子たちが。それなのに彼ら霊を見てると思って驚いたって。でもねイエス様優しいんですよね。よく見なさいって、手足を見なさいって、骨も肉もあるでしょって、で食べ物ありますかってイエス様におっしゃられて、弟子たちが焼いた魚をね一切れ持ってきたら、イエス様は弟子たちの前でそれを召し上がったわけです。優しいですよね。僕この記事読むといつも自分の邪悪さを責められるのね。なんでかっていうと、なんか皆さんこのイエス様の立場になって考えてみてくださいよ。ずっと教えてたわけですよ。あの十字架かかってね、祭司長たちに十字架かけられて、私3日後に蘇れますよって。でもう十字架でものすごい苦しみを受けてね、で蘇ってその弟子たちにおったら、弟子たちが自分のこと幽霊だと思ったわけですよ。皆さんやったらどう思います？まあ、大阪弁言うと、何泣いてんねんって何隠れとんねんって、ずっと教えてたでしょって、蘇るって希望を持って、なんであんたたち待ってないのって、でしょ。でもイエス様はそんなこと言わない。食べ物持ってきなさいって言って、でほら食べるでしょって、私たち肉も骨もあるでしょ、栄光の体だけどね、でも栄光の体だけども、イエスキリストの手も足にも釘の跡があるわけ、脇腹にも槍の跡があるわけよ。私たちがその彼らが見て、あ主イエスだって分かる姿だったわけでしょ。でほらって生きてるでしょ、私はよみがえったんだよってイエスキリストを教えてくださるわけです。まだ信じない人が一人でおったんです、トマスね。ヨハネの20章25節、 それで他の弟子たちが彼に、私たちは死を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。頑固だよねでもなんかこう、これも自分自身を責められるところあるけど、よく言うなと思うんですけど、イエス・キリストの穴に自分の指差し入れないと信じませんって。それから8日のうちですよ、イエス・キリストが現れたの、トマスの前に。頑固でしょ、8日経ってんのよ。8日の間に皆さん想像できるでしょ。他の12人におったのが1人いなくなったからね、いつから見てみたから。だからトマス抜いたら10人弟子たちおったわけでしょ。10人の弟子たちを見たんだよ、イエス様のこと。イエス様に会ったんだよ、目の前で魚食べてくださったのよ、イエス様って言ってるわけですよ。クレオパが、いや、エマの途上でイエス様に従われてくださって、旧約からずっとイエス様ご自身のことを明かしてくださったんだよって。パンを裂いて、あ、渡してくださったあの最後の晩餐のようにって。女性たちが、私もイエス様と会ったのって、墓が空でって言ってるのに、トマスはそれ1週間、8日でしょ、1週間以上ずっと受けてるのに信じなかったわけで、ヨハネの20章26節、8日後に弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。この時いたのね。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方のあるようにと言われた。それからトマスに言われた、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った、私の主、私の神。優しいですよ、イエス様ね。もう僕は小さい時これ読んだ時、ああ、もう完全にバレてるやん、トマスと思って自分が信じてないのもバレてるし、指を差し込まないと信じませんって言ってるのもイエス様に分かってるわけよね。だからイエス様パッと現れた時に、はい、指傷あるでしょって、手に、足に傷あるでしょって、差し入れるってね。なんで信じないんだって、じゃあみんな弟子たち明かしてるでしょって、なんで彼らの声に耳を傾けないんだって、イエス様責められなかったよね。で、信じないものにならないで信じるものになりなさいって。その時にトマスはどういう反応したかって、あ、イエス様確かに蘇ったんですねって、事実ですね、イエス・キリストが蘇ったの、ハレルヤってならなかったのよね。イエス・キリスト、この主イエス・キリストを見た時に、生きてるイエス・キリストを見た時にトマスは何て言ったか、私の主、私の神ってイエス・キリストを礼拝したわけ、神としてね。先週学んだでしょ、私たち神の奴隷だって。神の奴隷がいるっていうことは主人がいるって。だから私の主ってたった一言だけど、私の主って証しするっていうことは、主イエス・キリストが私の主人だって証しすることでしょ。私は主イエス・キリストものです、私は主のものです、私は主に従いますって証しすることでしょ、私の主って。で、私の神、完全に主イエス・キリストを自分の神として礼拝してるでしょ。よみがえりの事実だけをトマスは見たんじゃないよね。よみがえりの事実を通して主イエス・キリスト、生ける神、誠の神だってイエス・キリストを見たわけよ。イエス・キリストを見て生ける誠の神だって見たわけ、トマスは。そして礼拝したわけです。さあ、彼らがイエス・キリストを実際によみがえって生ける誠の神だって分かったときに、彼らは劇的な変化を遂げます。皆さんもよくご存知のところだと思いますけど、まあ、ここに書いてありますけど、よかったら皆さん、よろしかったら使徒の働きの2章を開けていただいて、彼ら弟子たちは復活の事実だけでなくて、その復活の事実を通して生ける誠の神を見たわけよね、イエス・キリストに。そして彼らはその生ける誠の神様に対する信仰を持ったわけです。その復活の信仰に対して生きたわけです。復活の信仰を語ったわけです、彼らはね。この使徒の働きの2章を見ていくときに、ペテロがちょうどペンテコステの時ですよね、50節の時、彼らが聖霊に満たされた時に、人々は彼らが酔っ払っていると思ったわけ。その時にペテロは立ち上がって証しをします、人々にね。ペテロは何を使ったかって、先ほど申し上げた詩編の16編ダビデの予言ね、そこにイエス・キリストの復活の予言があるので、彼は詩編の16編を通してイエス・キリストのよみがえりを証したわけです。そして彼は2章の32節でこう言ってます。31節から見ますか。 それで後のことを予見してキリストの復活について、彼はハデスに捨てておかれず、その肉体を朽ち果てないと語ったのです。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。人々は、いや、詩編の16編ってダビデのことを話してるんじゃないのって。いやいや、ダビデは預言者なんで、ダビデは預言者だから、自分のことじゃなくてこれイエス・キリストのことを預言してるよって。だって実際ダビデ死んだでしょって。ダビデの墓あるじゃない、すぐそこに行って、エルサレムの南にありますけど、あなたダビデの墓行ったら見えるでしょ、ダビデの墓って。だダビデは死んだの。じゃあ何を約束してるのって、何をダビデは預言したのって。彼は主イエス・キリストのよみがえりを預言したんですよって。そして実際に主イエス・キリストはその預言通りによみがえられたんだって。私たちはその証人なんだって。私が語ってることっていうのは主のよみがえりなんだって。十字架だけじゃないって、十字架による罪の贖いだけじゃない、主のよみがえりなんですって。私たちはそのことを語ってるんですって。キリストの敵であった者たち、最初たちはそれを聞いたときに非常にまずいと思ったでしょうね。イエス・キリストの十字架だけならばなんとかなるでしょう。ああそう、あなたはイエス・キリストが十字架にかかってあなたの罪を背負って死なれたって信じてるのね、ああそうって。ところが、いや、そのイエス・キリストは宣言された通りによみがえったんですって。未だかつて自分で死んでよみがえるってことを宣言してよみがえった方は一人もいないです、イエス・キリスト以外。イエス・キリストによみがえらされたものおるよ、ラザロのように。彼らはやがて死んでいくよね。でもイエス・キリストだけです。私は死んでよみがえるって宣言して実際に死んでよみがえったの。だからそれは非常にまずいことです。イエスを否定したいものからしたら。使徒の働きの4章2節か3節にこのように書いてます。彼らが民に話していると祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人たちがやってきたが、この人たちはペテロとヨハネが民を教え、イエスのことを霊に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果て、彼らに手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。まあ、サドカイ人はもともとね、復活を信じてなかったですからね、死者の。だけど祭司たちは信じてました。でもイエス・キリストが死者から復活されたということに関しては絶対認めたくなかった。彼らが一番潰したかったのは主のよみがえりのメッセージです。なぜならそれが核だということ、私たちの核だということを彼らは分かってたからね。ところがこうやって捕らえられてお灸を据えられても、使徒たちは一向にめげることなく、どんどんどんどん主がよみがえられたことと語っていきます。使徒の働きの4章の33節に、使徒の働きの4章の33節、人たちは主イエスの復活を非常に力強く明かしし、大きな恵みがその全てのものにの上にあったって。非常に力強く彼らは明かしていったんです。黙れと言われたのに黙らなかったどころか力強く明かし始めた。この非常にっていうのはね、メガという言葉の元になった言葉です。メガバンクってあるでしょ、巨大なバンク銀行ね、あのメガバンクのメガの元になった言葉です。力強くというのはこれダイナマイト元になった言葉です。デュナミスって言うんですけど、ギリシャ語でダイナマイト元になった。だから彼らが口止めされてるのにどれだけパワフルによみがえりを語り始めたか分かりますでしょ。だから彼らの上に大きな恵みがあった。神はそれを祝されたわけ。使徒の働きの5章の29節に、もう彼ら捕らえられて宰相の前に連れてこられたわけです。宰相の前に、議会に連れてこられて、あれほど厳しく命じたら、なんであなたたち語ってるんだって彼らが問い詰められたときに、ペテロは初めて、人たちはこのように答えています。5章29節、ペテロをはじめ人たちを答えていった。人に従うより神に従うべきです。私たちの祖たちの神はあなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたのです。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるためにこのイエスを君とし救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。彼らはこれを聞いて怒り狂い人たちを殺そうと図った。ところがね、このよみがえりのメッセージはどんどん広がっていきます。使徒の働きの6章のね、7節見るときに後半、 まあ、6章7節目、こうした神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入ったって。イエス・キリストは神を汚すものだと言っていた祭司たちが、多くの祭司たちが次々に信仰に入っていた。しかし彼らの迫害は止まりません。多くの者が殉教していきます。そのよみがえりのメッセージの上に有名なのがステパノですよね。7章のところで彼は証しをした後に人々によって殺されていきます。使徒の働きの7章のところで、使徒の働きの7章の54節、人々はこれを聞いて腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって激しでした。しかし聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見てこう言った。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。人々は大声で叫びながら耳を追い、一斉にステパノに殺到した。そして彼を町の外に追い出して石で撃ち殺した。商人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。このサウロというのは後のパウロですよね。このパウロはステパノを殺すことに対して同意してました。彼はよみがえりを語っているクリスチャンたちを迫害してきましたですよね。でも彼もよみがえった生きる誠の神主イエスと会うことによって主に対する信仰を持っていきます。そして彼もクリスチャンとなって主のよみがえりを語り始めるんです。命を懸けてね。このテサロニケの教会ができはでき始めた一番最初のスタートは使徒の働きの17章に書いてあります。前もお話したかもしれませんが、使徒の働きの17章を見るとこのテサロニケの教会ができ始めた頃のことが書いてあります。パウロが伝道したのね、テサロニケの教会。17章の一節に、彼らはアムピオポリスとアポロニアを通ってテサロニケへ行った。そこにはユダヤ人の街道があった。パウロはいつもしているように街道に入っていって3つの安息日にわたり、前も言いましたね、3週にわたってスタートしたって、聖書に基づいて彼らと論じた。そしてキリストは苦しみを受け、死者の中からよみがえられなければならないことを説明し、また論証して、私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストなのですと言った。このイエスこそ油注がれた生きる誠の王であり主であるという、その証をしていったわけですよね。なんでこれだけ長いこと話したかって、やっぱり私たちこれを見てるときにね、もちろん他の新約聖書を見てもずっとそうなの、よみがえりと再臨なの、私たちが覚えておかなきゃいけない。でも私たちなんかこう当たり前になってきて、こう神様がよみがえられて、よみがえられたこのすごい技とね、そして今ただ単に私たちの心の中でそのイエス・キリストを思って生きてるだけじゃなくて、実際にイエス・キリストを生き取られて私たちのうちにおられ、私たちの外におられ、私たちと共におられ、私たちと一つになっているという、そのことを私たちが覚えることというのはとっても大切なことだということです。私たちの信仰にとって何でですか。十字架は大切なんですよ。もちろん十字架大切、十字架によって私たちの罪贖われたわけよ。でもその確証はどこから来たの、その信仰の確証は。それは主イエスキリストが蘇られたことによって私たちの信仰の確証が与えられたわけ。第一コリントの15章の14節にこう書いてあります。そしてキリストが復活されなかったなら、私たちの宣教は実相のないものになり、あなた方の信仰も実相のないものになるのです。第一コリントの15章の17、そしてもしキリストが蘇られなかったのなら、あなた方の信仰もなしく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。そうだったらキリストがあって眠った者たちを滅んでしまったです、滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。命かけて彼らはよみがえり語ってるわけでしょ。もしイエス・キリストをよみがえられてなかったら、単なる希望を置いているだけだから一番哀れだって言ってるわけです。で、私たちは神の所有とされた時に、私たちの全ては神のものだと思ったわけでしょ。 実際に弟子たちは自分の命まで捨ててシエス・キリストのよみがえりを述べ伝えていたわけよね。なぜかというと見てないけどもそこに私たちの希望があるということを彼らは分かってたから、あ、彼らは実際見てたよね、弟子たちは。さあ2番目に、主が今も生きておられるということは私たちにどんな関係があるでしょう。それは私たちが主と共にあるということの確証を与えるということです。私たちが主と共にあることの確証を与える。主のよみがえりは私たちが実際に主と共にいることの確証になります。第1サムエルの5章10節に、主が私たちのために死んでくださったのは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。死んでくださったのは私たちがどんな時でも主と共に生きるためだって。もちろんこの中にはよみがえりが入ってますよね。主イエスキリストの十字架というのは私たちが主イエスキリストと共に十字架がかかったわけだから、主イエスキリストと私たちを一つにします。そして主イエスキリストがよみがえられたことによって私たちは主と共に生きることになるわけです。その確証を私たちに与えると。ローマの6章8節9節、もし私たちがキリストと共に死んだのであればキリストと共に生きることにもなると信じます。キリストは死の中からよみがえってもはや死ぬことはなく、死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知っています。よみがえれた主イエスキリストはもう死なないんです。ですから私たちは死と共になった、死と共に歩むようになったわけでしょ。死と一つにされたわけでしょ。私たちはもう死と永遠に引き離されることはない。分かった、主イエスキリストよみがえられたんだな、そして生きておられる主イエスキリスト私たちと共にいるんだなって。じゃあそれ私たちと何の関わりがあるでしょう。主イエスキリストが蘇られて、主イエスキリストが私たちと生きておられる主イエスキリストが私たちと共におられるということは、今私たちが歩んでいく中にあって、なんで毎日覚えておかなければいけないことでしょう。なぜ常に私たちはそれをいつも覚えておかなければいけないんでしょう。それはね、生きる誠の神と私たちが共に歩んでいることは私たちを変えることになるからです。私たちがキリストに似たものと変えられていく、私たちがキリストが歩んだように正しい清い歩みを成していくためのそのチャレンジを神様は常に与えてくださる。生きておられる神様は私たちのうちにおられるからね。清い神様が私たちのうちにおられるから。ローマの6章の10節11節、なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。私たちはキリストと共によみがえらされたものとして義から罪から解放されて義に生きるものと変えられた。罪から解放されて神の栄光を表すものと私たちは変えられていくわけです。実際に第一コリント6章でこのように書いてます。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方もはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光が、あなたは実際にキリストの命によって代価を払って買い取られて、キリストのものとね、ちょっと神学的なことを言えば、主イエスキリストは私たちのうちにおられますけども、主イエスキリストは聖霊の神様を通して私たちのうちにおられます。なんでその旧説にキリストの御霊を持たない人はキリストのものではありませんって書いてあります。第一では言わなかったですけど、第一ヨハネの4章のところにあると、父なる神様、聖霊の神様を通して私たちのうちに住まられているのも書いてあります。さあキリストは御霊の神様を通して私たちのうちにおられるわけです。そして先週言われたように、私たちはそれによって神の所有とされ、神の所有とされたがゆえに私たちのうちに神の臨在があるということです。ここでね、聖霊の宮ってあるじゃないですか。この宮っていう言葉ね、お宮っていう言葉、神殿っていう言葉を表すときにいろんな言葉あるんですよ、元の言葉でもね。ところがこの聖霊の宮って書かれている時のこの言葉はどこを指しているかっていうと、至聖所を表します。至聖所、皆さん至聖所って覚えておられます？神殿の中のずっと奥のそこに聖所があるわけよね。聖所と至聖所の間に分厚い垂れ幕がかかってて、その垂れ幕の奥に至聖所があるわけです。 契約の箱とかあってね。でその死聖所っていうのは普段普通は祭司は入れないわけです。普通の祭司大祭司しか入れないです。神の臨在されるところだから死聖所。しかもね大祭司もいつも入れるわけじゃないです。年に1回しか入れないです。それぐらい清いところなんです死聖所。別にその手前の聖女が清くないということを言ってるんじゃないですよ。手前の聖女も清いところです。神のが特別に切り分けたところだからね。ですから例えばこのここに書いてあるレビ記の10章の2節見るときにこうすると主の前から火が出て彼らは焼き尽くし彼らは主の前で死んだってあるでしょ。これ何かっていうと最初の祭司であった大祭司であったアロン、そのアロンの子供たちにナダブとアビフっていうのがいたのね。彼らは異なった日を捧げたわけ神に。神が定めた日と違う日を捧げようとした。でこう焚いてわーっと持っていったわけ聖書に。その瞬間に彼ら二人は神によって焼き殺された。だから聖書もものすごい清いところなわけよ。彼らが殺された時にここに書いてあるようにアロンたちにあなた方の髪の毛を乱してはならない、また着物を引き裂いてはならない、あなたが死なないため、また怒りが全会衆に下らないためだって書いてあるように神を侮ったがゆえに彼らを殺されたわけですよね。それを悲しむなっていうぐらいまで言ったわけです。髪の毛を振り乱すなって。でもそこよりもさらに区切られて分厚い垂れ幕で区切られて、もう普通の祭司では入れない大祭司しか入れないところが死聖所なわけです。神に臨在されるところ。しかもその大祭司も年に1回しか入れないわけ。それが私たちだっていうわけです。これがどれからすごいかっていうとね、神殿っていうのはいくつかのエリアに分かれてたわけです。神殿はその神殿の真ん中を神殿を真ん中にして、その聖所と死聖所を真ん中にしてずっと大きかったわけです。一番外側は何があるかというと異邦人の庭やったんです。異邦人の庭、異邦人イスラエル以外の民は信仰を持ってたとしてもよ、生ける誠の神を信じてたとしてもそこまでしか入れなかったわけ。わかります？信仰を持っててもそこまでしか入れなかった。ものすごい遠いわけ死聖所から。そこまでしか入れなかった。その次何がありますかって、婦人の庭ってなかったんです。そのもうちょっと内側、女子供はそこまでしか入れなかったわけ。信仰を持ってても神の臨在ある死聖所に近づくことはできなかった。その内側にイスラエルの庭ってなかったんです。それは男性のみが入れるところです。でもそれのその男性のみ入れるところも一般の人たちはそこまでです。信仰を持ってたし、そこからさらに内側は聖所の横に祭司の庭ってあるんです。神によって選ばれて神に任命された祭司だけが入れるところです。それが祭司の庭です。そして彼らは聖所には入れた。ところがその神に選ばれて神に任命された祭司たちも死聖所には入れなかった。さらにその中から選ばれた大祭司が年に1回だけよ、年に1回だけ回収のために生贄を捧げて、そして自分と自分の家族のために生贄を捧げて、自分を水で清めて、自分の体を水で清めて、特別な装束を着て、服を着て、香を焚いて、ヤギの血を携えて、年に一度だけ入れるところが死聖所だったんです。神の臨在されるところ。異邦人なんかずっとそこから遠く離れてたんです。私たち異邦人は。ところがシエスキリストが十字架かけられたことによって、その贖いが全うされたことによって、私たちは死聖所だって言うんです。私たちのうちに神が臨在される、神がおられるんで、私たちは神と共に生きていて神と一つだって。ならば私たちが歩むべき道っていうのは決まってますよね。清い神が私たちのうちにおられるときに、私たちはおのずと自分が正しい歩みをしていきたい、清い歩みをしていきたい、 キリストの御霊と変えられていきたいって願っていくでしょう。ですから私たちはこのことを常に覚えておかなければいけないということです。さあ、主イエスキリストが来られること、3つ目の確証って何かというと、主イエスキリストは再び来られるということも確証されます。第1テサロニケの4章14節、私たちがイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れて来られるはずです。イエスキリストが復活したいんだったらイエスキリストが必ず来られるということです。だからその確証を復活を与えるんだって。第1テサロニケの1章10節戻っていただくとね、また神が死者の中から蘇りなさった御子、すなわちやがて来る身からか私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったかって書いてますよね。さあ皆さん、天から来られるイエスってどういう方でしょう。ずっと私たち学んでますよね。今もずっと話をしてましたけど、私たちとイエスキリスト一つのわけでしょ。私たちいつもイエスと共にいるわけですよね。ですよね。なのにイエス様が天から来られるってどういうことですか。そのイエス様はどういうイエス様ですか。だってもう一緒にいるんでしょ、イエス様と。なんでイエス様迎えに来なかったんですか。イエスキリストが十字架にかられた時に私たちどうなりましたでしょう。イエスキリストは十字架の上で死なれましたよね。肉体において死なれましたよね。その時私たちは霊的にイエス・キリストの十字架において死にましたよね。私たちの古い性質が、私たちの古い性質がイエス・キリストと共に十字架にかけられて、イエス・キリストは肉体において死なれたけども、私たちは霊においてそこで死んだんですよね。古い、ね、性質がですよね。イエス・キリストは肉体において蘇られましたよね。その時私たちは霊的に新しいものと変えられた。イエス・キリストと共に霊的に私たちが蘇られたんですよね。蘇らされたんですよね。そして蘇ったイエス・キリストは栄光の体を持たれましたよね。不思議でしょ、栄光の体って。あのさっき の福音書のところを見てても、骨と肉あるでしょって。だからイエス・キリストは肉体を持ってたんですよ。骨と肉あるでしょって、魚を持ってきなさいって、ほら食べれるでしょって、霊じゃないでしょって。でもそう言いながら途中までしっかりしてるところにスッとイエス様入ってこられたわけでしょ。不思議ですよね。もうそこまでしか私たちわからないですけど、イエス・キリストは肉体持たれたわけです。栄光の体っていう、復活された時に。そのイエス・キリストが復活された肉体、今どこにありますか。イエス様は亡くなってないよね。あの後生きておられるでしょ。イエス・キリストは今栄光の体を持って天におられるわけですよね。神の右の座におられるわけです。栄光の体を持ったイエス・キリストは、手足に釘の跡があり、脇腹に槍の跡がある主イエス・キリストは栄光の体を持って今神の右におられるわけでしょ。だからその傷を持って神の右に置いて、ちょっと話はずれるけど、私たちを取り出してくださってるわけでしょ。で、私たちもそのイエス・キリストと共に神の右の座に座ってるわけですよね。今私たち前学びましたように、それは私たちの肉体は今ここにありますよ。私たちの肉体はここにあるけども、霊においてキリストと一つにされたがゆえに、今栄光の体に変えられたイエス・キリストは神の右の座におられるけれども、一つとされた私たちは霊において神の右の座にいるわけです。肉体はここにあっても、で神のイエス・キリストの肉体は天にあるわけです。栄光の体の肉体は、でも霊において私たちのうちに住まわれ、霊において私たちと一つにされてるんですよね、今イエス様は。大丈夫ですか。ここまでいけます。そしたらイエス・キリストが再び来られる時には、私たちは今霊だからイエス・キリストを見ることはできないでしょ。私たちはこの道におられるけど、イエス・キリストを見ることはできないじゃないですか。そこにおられるって言っても私たちは見ることはできないでしょ。神様偏在だけど、でもやがて私たちの目が、目で見える形で、あの栄光と体を帯びたイエス・キリストが、あと手と足に釘の跡があるイエス・キリストが来られるということです。私たちは直接イエス・キリストと相まみえることができるって、それがイエス・キリストの再臨の私たちの希望です。今は見てないけども私たちはやがて見ることができるって。イエス・キリストの再臨のことですけども、この使徒の働きの1章の3節のところでそのことが優しく丁寧に説明されています。 一章三節、イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。イエス様優しいでしょ。あのあとじゃあってなかなかったのね。40日一緒にいたよ。あの栄光の体持ってるイエス様は40日一緒にいたの。弟子ちょっといいなと思ったりもしますけど、栄光の体持ったイエス様と40日一緒にいたんですよ。でイエス様がおらっていろんなことを教えてくださって、あ、イエス様確かに蘇って帰って生きておられるんですねっていうことを彼らは確信を持っていったわけでしょ。そして彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そして一章の8節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登っていかれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が2人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていかれるのをあなた方が見たときと同じ有様でまた思い出になるのです。肉体を持っていた弟子たちは栄光の体に変えられたイエス様を見ることができ、彼イエスキリストと話することができ、40日一緒にいたわけでしょ。そしてイエスキリストは弟子たちの前で見える形で天に登っていかれたんですよね。それと同じ有様で主イエスキリストを戻ってこられるんだって。私たちが見える形でイエスキリストは必ず戻ってこられる。なんでその確証を得るんですかって、イエスキリストは今生きておられるからです。復活して、さあイエスキリストは再び戻ってこられますけれども、使徒の働きの一章の10節戻っていただいて、一章の10節、すなわちやがて来る右からが私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望みます。さてイエスキリストは何のために戻ってこられるんでしょう。私たちに見える形で、それは私たちを右からが救い出してくださるんです。何の右からですか？誰の右からでしょう？神ですよね。神の右からから私たちを救い出してくださるためにイエスキリストは再び来られるんです。ローマの2章の5節、ここにも書いてありますが、レジュメにも、ところがあなたは堅くなさと悔い改めのない心のように、御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げているのです。このローマの2章5節にあるこの御怒りというのと、先ほどの第一テサロニケの1章10節にある御怒り、これ同じ言葉が使われています。そしてこの御怒りから私たちを救うためにキリストが来られたんだって。この御怒りっていうのはね、私たち人間がよく怒るときにこう出すそのような怒りではないです。私たちって何か怒るときにバーンと感情爆発させますでしょ。で自制心なくしてしまってイライラして髪の毛振り目指してみたいな。でも神のこの御怒りっていうのは極めて冷静で極めて抑圧された怒りであることはこの言葉から分かります。極めて冷静で極めて抑圧された怒り、このもともとの言葉の意味というのは、大きな波が膨れ上がりうねる様を表すときに使われます。大きな波が膨れ上がってうねる様です。皆さん津波覚えておられるでしょ。東北のだ、海面がぐわーっと盛り上がってきて、静かにでもものすごいエネルギーを蓄えてずわーっと近寄ってくる。神の怒りってそのようなものだって言うんです。ですからヘブルの10章31節にあるように、生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。このヘブルの9章23節、これまた読んでおいてください。 主が私たちを救うために来られたということのもう一つの証拠ですけれども、そのような闇怒りから私たちを救い出してくださるためにイエス・キリストが来られる。この十節の救い出すってありますでしょ。やがて来る闇怒りから私たちを救い出すって、この救い出すというのは解放するという意味があります。解放する、だから私たちをその闇怒りから解放するために主イエス・キリストは来られるんだって。じゃあどのようにして私たちを救い出してくださるんでしょう。どのようにその見怒りから主は私たちを救い出してくださるんでしょう。それは私たちをこの地上から取り上げることによって私たちを救い出してくださるんです。第一サヌキの4章の16、17に、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストのある死者がまず初めに蘇り、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。第一サヌキの4章の16、17。この引き上げられっていう言葉ありますよね。雲の中に一挙に引き上げられ、この引き上げられっていう言葉は非常に暴力的な言葉が使われています。どういう意味かというと、力ずくで力任せに引き上げるって意味があるね。力ずくで力任せに引き上げるって、取り上げる。だから地上にいるシエスを、主と仰ぐ私たちをシエスキリストが来られて怒りから神の御怒りから救い出すために私たちを取り上げてくださるんだって。そうしたら私たちは空中でその栄光の体を帯びた主と会うことになるんだ。じゃあ地上に残されたものは誰ですか。神の御怒りを受ける者たちですよね。主を主と信じない者、神を神と思わぬ者たちが残されて、そこから神の裁きが始まっていきます。じゃあ空中で引き上げられた私たちはどうなるでしょう。救われてないものだけが残されて、救われた私たちは引き上げられるんですよね。で空中で会いますよね。その時私たちどうなるんでしょう。私たちもイエス・キリストと同じように栄光の体に変えられます。ピピの3章20、21。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるんです。私たちも主イエス・キリストと同じ栄光の体に変えられるんです。そしてどこに行くのでしょう。その後引き上げられて空中でイエス・キリストと会い、栄光の体変えられて私たちは天に行きます。ヨハネの14章の2節3節。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に行っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来て私があなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方もおらせるためです。この迎えに来ます、迎えますというのは主が再び来られることの時のことを指します。主が私たちを迎えに来てください。何のために。天に私たちを連れていくためです。私たちは先ほど見ましたように弟子たちは見たけど、私たちは蘇られたイエスを見てないよね。だから私たちはイエス・キリストが再び来られることに関しても私たちは確証がないですよね、ある意味。じゃあなんで私たちはイエス・キリストが今も生きておられる誠の神であることを覚えて、そしてイエス・キリストが再び来られることを私たち確信を持っていくんでしょう。それは神が私たちに与えてくださった救いであり信仰によって私たちはその確信を得ていくんです。第一ペテロの1章の8、9にこのように書いてあります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。私たちは救われたものとして、魂の救いを得たもの、信仰の結果として。だから私たちは見てないけども今生きておられるイエス・キリストに希望を置き、見てないけども 生きておられるキリストが傷を帯びた栄光の体を持って私たちを迎えに来てくださることに希望を置くわけです。そして私たちは日々歩んでいく。ローマ8章23から25、そればかりでなく御霊の発砲をいただいている私たち自身もコロナ禍でうめきながら子にしたいこと、すなわち私たちの体のあがなられることを待ち望んでいます。私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは忍耐を持って熱心に待ち望みます。聖書って面白いですよね。人って違うでしょ。目で見ているものに確信を持つじゃないですか。目で見ているものに希望を置くでしょ。御言葉は違うんですよね。目に見えないからこそ希望を受けるんでしょって、そこに信頼をするんでしょって、信仰を持っていくんでしょって、もう見えるものはいいじゃんって、どうしてさらに望むのそれをって、信じなさいって、イエス・キリストが今も生きておられること、確信を持ちなさいって、イエス・キリストが必ず迎えに来られること、待ち望みなさい、忍耐を持って希望を持って。この第一テサロニケの一章の十節で書いてある、イエスが天から来られるのを待ち望むようになったかって、この待ち望むようになったっていうこの言葉はね、3つの概念が含まれてるんです。3つの概念、1つ目は忍耐という概念がここに入ってます。そしてもう1つ目は希望です。2つ目は希望、そして3つ目は継続という、継続ね、続けているって継続。だから忍耐と希望と継続っていうのはこの待ち望むっていう言葉の中にアイデアとして入ってるってことですよ。そうするとちゃんと直訳するとどういうことかって、日本語訳にね、直訳すると、私たちはイエス・キリストを見てないけども、イエス・キリストが今生きとられることも、私たちはイエス・キリストを見てないけども、イエス・キリストがやがて来られることも、何ですか、希望を持って忍耐強く主が来られるのを待ち続けるんです。希望を持って忍耐強く待ち続ける、そういうふうなイエス・キリストが再び来られるっていうことを私たちが希望を持っているならば、私たちどう変わっていくでしょう。作業と一緒ですよね。主が私たちのうちにおられ、あの清い神が私たちにおられ、私たちはキリストと一つにされているということは、私たちを神に喜ばれるキリストの似たものへと変えられていきたいという強い願いを持っていき、その動機づけをするように、やがて主と会うということは、やがて生きる誠の神の主イエス・キリストと会うということは、あの十字架の傷を負ったイエス・キリストと私たちが会うということは、私たちの普段の生活の中にあって神の前に正しく神の前に清く歩みたいという願いを私たち常にチャレンジをして与え続けるということです。ですよね。会うんだもん、イエス・キリストと。あんたその時どこにいたのって、私が迎えに来た時あんたどこにいたのって、そこで何してたのって、どんな感情を持ってたのって、何を思ってたのって、人に対してどんな態度を取ってたのって。ですが私たちはいつ主が迎えに来て来られてもいいように、私たちは神の前に対して歩みたいと願い続けるものです。ですから第一ヨハネの3章2節3節にこのように書いてあります。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストに対するこの望みを抱く者は、キリストが清くあられるように自分を清くします。主イエスキリストが十字架にかかれた時に、あの聖女と死聖女を分ける分厚い重い垂れ幕は上から下まで真っ二つに裂けました。マタイの27章に書いてあるように、すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そして地が揺れ動き、岩が裂けたって。あれは主イエスキリストの十字架での贖いが完成された印です。あの死聖女、大祭司が一度しか入ることができなかった。年に一度しか入ることができなかった。選ばれた祭司の中でもさらに選ばれた大祭司が、しかも365日の間、たった1日1回だけ、回収のためにも自分のためにも自分の家族のためにも生贄を捧げて、そして目の前でイエスキリスト、その聖書の前で水を浴びて、自ら自分の体を清めて、香を焚き、 ヤギの血を携えて、たった年に1回しか入ることができなかったその死聖所、あの幕を真っ二つに分けて、私たちが神の死聖所になったというんです。私たちのこのうちに神の臨在があるんです。私たちは神と共にいるんです。私たちは神と一つにされたですよね。でもそれだけじゃない。やがて栄光の体を置いた私たちが目に見える形で、あの手と足に十字架の跡、傷を負われたイエス・キリストが、あの手と足に釘の跡を持ちながら、携えながら、脇に傷を跡を持ちながらも、主イエス・キリストが目に見える形で私たちを迎えに来てこられて、私たちは顔と顔を合わせて主イエス・キリストとお会いすることができるんです。私たちはもうその時から永遠に神から離れされることはない。いつもその栄光の体を帯びた主イエス・キリストと永遠に共に過ごす。それを私たちは覚えているものは、キリストが歩まれたように正しく清い歩みをなしたいと願い続けるものなんです。ですから私たちはこの2つの希望、蘇られて今生きておられるイエス・キリストが私たちのうちにおられ、私たちと一つにされているという、蘇られた主イエス・キリストの希望、そして二つ目に、そのイエス・キリストがあの栄光の体を帯びて私たちを迎えに来てくださるという、この希望を私たちはいつも覚えて主の前に大しく歩み続けることです。それは私たちがこの地上において主の栄光を表す最も大切な希望です。一言祈りましょう。天の地の神様、あなたの恵みを心から感謝いたします。私たちは確かにあなたを見たことがありません。しかしあなたは確かに私たちのうちにおられ、確かに私たちを救い出してください。確かに私たちはキリストの似たものと変えられ続けています。私たちはそれを見るときに、主が確かにおられることを私たち知ります。それとともに私たちには、あなたがやがて私たちを迎えに来てくださるというその希望があります。あなたが蘇られたからこそ私たちにその希望が与えられています。なんていう大きな、なんて憐れみ深い希望でしょう。主よ、どうぞ私たちがこの希望にいつも目を置いて、私たちがあなたを見上げ、あなたと共に歩み続けるものでありますように。あなたを愛し、あなたに従っていくものでありますように。あなたに所有とされた民として、あなたをものとされた民として、あなたに使い続けるものでありますように。主よ、どうぞ私たちを導いてください。あなたの恵みを心から感謝し、尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。